皆さん、今回からしばらくの間は誰かとの対談シリーズ続きます。今回から含めて3回カラーデイズの若さんとクリスマスイブに2人で撮った、音声を流したいと思います。西暦2018年1月4日、木曜日、午前11時7分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですねクリスマスイブ、思えばあのね、当時はね、当時っていうのはその収録した時はあまりイブっていう感覚がない感じだったんで、俺の中では確かに12月23日が福山さんのライブなんだっていうことは分かってて、で次の日がイブなんだっていう感覚ってね、もうねあんまない。うん。で若さんもね、たまたま会ってくれて、心よくね会ってくれてさ、日中ね。で撮ったのが有楽町、東京有楽町の東京国際フォーラムのカフェのとこだったんですけど、うん。まあ、もう早速本編のところで音声流していきますけれども、はい。すごい静かなカフェだったので、お互い小声にはなっているんですが、はい、いろいろ話しました。僕もちょっと聞くの僕自身もなんか何話したかもうあんま覚えてないので、僕自身も今聞いて楽しんでいきたいなと思いますが、はい。ということで、カラーデイズ若さんとの対談15分ぐらい続きます。お楽しみください。はい、というわけで12月24日
イブですね。
イブですね。何をしているんだろうね、
私ですね。
東京国際フォーラム、有楽町ダイニング、二人っきりのポッドキャスターでやっております。でまさかね、東京で若さんとこうやって話すことになると全く思わなかったっていう。そう、ま、最後が
っていつでしたっけ。
あれか、ガラクか。
ああ、
ガラクのスープカレーか。
スープカレーですね。あれいつでしたっけ。
あれがね、あれまだ学生の時じゃなかったっけ。
あれ、そんな前でしたっけ。
そうでもないか。
ああ、
でもそれぐらいなんだ
よね。あれ、ポッドキャストだとそうですね、それぐらい前かもしれない、ね、
そうそうそう。あの時でも収録はしてないよね。
してないんですか。
してないよ、普通に。
あ、そうか、普通に。
あれは冬、
冬でしたね、
うん、
冬でしたね、あら、そんな前でやっちゃうんですか。
この1年ぐらいお会いしてないから多分、
うん、多分今年初めてぐらいじゃないですか。
今年は初めてだね。
今年初めて、
夏はお会いしてないから、
夏は会ってないですし、
うん、あ、ケーキね、どうぞね、はい、どうぞって別に奢ったわけでもないので
、ありがとうございます。
いただきます。一応リスナーの皆様には改めて、多分この録音よりも前の冒頭のトークで多分言ってると思うんだけど、福山のサウルさんの野郎屋に、野郎屋でリスナーさんには通じるんじゃないかという男性限定ライブに行ってきて、で案の定僕無計画だから、そのライブが終わったその段階で倉橋くんと会うっていうことが決まりで、会うっていうのが昨日の話で、今日になって会うってことが決まったのが今日の話。
今日の話。
そう、それで対応ができる岡さんにね、そうすごいありがたいなと
思う。まあ暇ですからね。
助かります。
せっかくいらっしゃってる、いらっしゃってるのかっていう意味で言うと僕もいらっしゃってるんですよね。
若さんが東京にいるのは仕事の。
そうなんですよ、仕事なんですよ。
都合なんだもんね。
決して遊びに来てるわけじゃないんですよ。
俺は遊びに来て
る。いや、ね、遊びには来てないですけども、うん、まあ遊んではいるってい
うね。でもさ、うん、やっぱ人多いわ。
人多いです。本当に人多い。
人口約5000人の町にいるから、すげえ違和感。こっちの地域の人の多さ。
いやー、多いっすよ。本当多いっ
す。やっぱり、無理やりにでも都合合わせて、東京でもうちょっと多い、なんか大きな規模のポッドキャスターさんとの、こう、お話し会みたいなのができたらかっこいいのにな
って。かっこいいですね。
俺が言っても多分集まらないと思うから、多分なんかもうちょっとこう名の知れた方がやってくれたら絶対行くな。半年前ぐらいにあの告知してくれたら絶対無理やりにでも仕事休ませて行くわ。土日だったら
半年は結構壮大ですね。多分すげえでかいってことですね。
そうだね。基本な今のキャスターって学生少ないから、
少ないですね。
俺らの時ってもうちょっと学生いたんだよね。
いましたよ。
若さんが始めたのが高2、
高1、
高1か。高1。俺が高2の時だ。きっかけがなんかのラジオだったんだっけ？
ああ、そうそうそうそう。もともとラジオ聴いてたっていうのもありますけど、
うん、
そこからなんかしゃべってみるノリです。
若さんと俺が知ったのって、知り合ったのって、あれか、なんだっけ、高校生ホームページランキング。
そうそうそうそうそうそうそう、今はなき、
うん、
ないでしたっけ。
あれもさ、でもコンセプト謎なんだよね。
謎
高校生ホームページランキングで、その1からさ、若さんのホームページでちゃんと HTML でしっかり作ってるホームページで、確か
ゴミみたいなね、言わん見るとゴミみたいな、HTML タグだけでできてるホームページ
。いやでもちゃんとね、何、フレームタグ使ってこう、
そうですね、なんかこう
3つに区切って分けて、
いい感じにしてるやつが、
そうそうそう、
3つに割れてましたね。3つに割ってました、
ね、いや昔はね、そうフレームがちゃんと使えてて、あとマーキーでこう文字が動く、
そうそうそう、そう廃れた技術ですよ。
そうそうそう、
もうあれダメですからね、使ったら。
あ、あれね、なんかダメらしい、ね、
ダメなんですよ。
スマホが対応してないんだよね。
そうそうそうそう、ね、もう規格、もう規格に、標準規格になってないんで、うん、あれダメなんですよ、使っちゃう。
俺、あれちょっとショックだ。なんかさ、HTML のレベルだけど、やっぱり楽なのよ。マーキーって打てばいいとかさ。
そうそうそう、楽、楽、
うん、そう。画像挿入するタグとかさ、リンクのタグとか超楽だから、はい、そう。今だって、あれだもんね、高校生とかが情報の授業とかで
やってますよね、うん、やりますよね。
そう、ホームページを作ってみようか、学習課題になる。みんな作ろうとか作れるじゃん。その一足先を言ってたのが、まあ、若さんだったり、当時のね、
当時の
2000何年だ、7年8年ぐらい、
7年8年ぐらいですね、
の中高生の
人たちですね。ようやってました。当時は割とこう結構頑張ってた感ありましたけど、
うん、
今見るとね、ちょっとね。
でもさ、一生懸命そうやってね、タグをちゃんと作ってる人がいる一方で、俺普通にブログだったから。
俺もブログやってましたよね、
うん、そこからなんだよな、確か。そ で若さんがポッドキャスト始めて、
うん、そう
そうそう、
かれこれ、うん、かれこれ9年
9年だよね、
かれこれ
9年だよね、
あだいぶ休んでた期間ありますね、
お互いで、そうお互いだから配信してるナンバーの数ってだから結局10年弱やって1000回行ってないっていう、うん若さんでも通算だったら
通算だったら多分500話も超えて今多分、うん、今高3か高3から数えると、400、うん、大体90回ジャンプでその前そう数え方がね、うん、途中であのリセットされてるんで、うん
シーズンごとにリセットしてる
シーズンごとにリセットしてた最初の2年、うんうん、なんでまあトータル合わせるとまあまあでもそれでも600届いてないぐらいですかね、
うんうんうん、でもね今の時代にブログを続けるっていうことが素晴らしいことだけど俺もなくなりケロロがなくなり、ココロのポッドキャストがなくなり、
なくなり
ポッドキャストがなくなったんじゃないか、
ポッドキャストがなくなったわけじゃないですね、
うん、いやもうさ肩身が狭いですよ、俺絶対ねビデオポッドキャストが流行るという確信を持っていた確信を持っていた
確信を持っ
ていた、そうだって iPhone が普及してですよ、
いや確かに
画面中心の世界になると思ったら
まあもうここずっと数年は映像というかコンテンツ増えてきますよね、
まあ、案外そう YouTube をラジオ的に聞く聞き方ってあるじゃない
ありますあります
音声だけのアプリとかもあるから、はいはいはい、だからそういう風な形でもやるとよりなんていうかなこちら側としてもアーカイブっていうかサブのね、アーカイブとしても使えるから YouTube にしてもいいな今私の三段なんですがそれをやっては負けなんですか
YouTuber ですか
ケロオケとかは上げてたんだ
よケロオケとかあ、
うん、今はなんかケロオケのなんか自分の演奏だったらやってもいい
っていう著作権的にこう許されるやつですね
それをやるようになってからがケロログ雲行き怪しくなってく
るいや怪しくな
ってついしていった
確かにあれやり始めてからちょっと怪しくなりました、
うん、覚えてる2009年です僕が高3の時です最初ね桜坂から始めて
やってましたね聞いてましたよ
じゃあもうダメなんだと人の歌を歌うのダメなんだと自分で作ればいいじゃない作って覚えてるいつかまた会おうね
やりましたよあ僕はあれ多分聞いてますかね今だ
けあ本当俺の中ではねでも確かにいつかまた会おうねと覚えてるかな7月の空の下
ああ相当リピートしてましたね
あとは、とか若さん2曲、いや若さんとか若 P は2曲、
若 P 2曲
や、ね、虹のかかる
道、虹のかかる道、
あれな、感謝祭用に我々が歌ったんだよね、確かね、
そうなんですよ、うん、確かに虹のかかる道って、あのカラーデイズの5年目の時に作った、うん、作詞した曲、あれ5年目だったからもう今からもう
4年
ぐらい前ですよあれからもう4年5年ですよ
あれがそっかあれやって君の忘れない君を忘れない気持ちやったのが2012年で
そ
れで終わりだから5年曲を作って
ね5年ぐらいやってないです、うん、活動休止です
めぐりねるかあるの
あるんですよね
マクネナナが そうね、いや昨日倉橋くんと話した時に結局のさ、マクネガナどうしたんですか実はちゃんとボーカロイド4で今もう出てる。
あ、そう、そうですよ、出てるんです。
半年ぐらい前で、
ね、割と最近、
うん、これは復活が
望まれてるんじゃないですか。
なんかさ、曲ってもっと軽い軽い感じでいいのではないかという、なんだっけ、ほぼ日 P でしたっけ、
ね、1
日1曲作る的なノリで、ね、うん、俺が理想としてるのがあのなんか勉強を歌でやるみたいな理想であって、あの九九の歌とか、あの県庁所在地を全部こう歌で覚えましょう的なやつとかが好きだから、こう暗記物の歌、あのなんかボーカロイド歌って覚える英文法みたいなさ、あんじゃん。
ありますあります。
ああいうのやりたい。っていう
のも。
また作詞してほしいな。
作詞しますか？
っていうかね、ライトノベル版をちょっと完成させてですよ、いつかまた。
あれもう何年温めてったみたいな話よね。
途中までやったんだよ、ね、
途中まで
やらせてもらったん
で、途中まではやってやらせてもらって、
で、なしたっていう、
なしたっていうね、
制作者待ってるよっていう、あの原作者待ってるよっていう、
いや、あの制作者はあの Mac にしちゃったからちょっと Windows のアプリ作るのめんどくさくなってきたっていう、ね、そういう裏話はいらないか
もう今だったら、今なんかあれでしょ、アプリでライトノベル、そのノベルゲームを作るものが出てきてるわけでしょ。
はい、ということで、お聞きいただきました若さんとの対談、3つのうちの1本目、これがあと2回続きますというような、感じでございますので、よろしくお願いいたします。マクネ7ね、買うかなまあそれこそ前回言った通りね、アクティブで、プライベート充実な1年にしたいのでね、マクネ7買ってもいいかななんて今ちょっと不意に思いましたが、はい、まあ、とりあえず、次回、このトークの続きお聞きください。お相手はケクノ太郎でした。以上です。